栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
斉藤クリニック小児科の斉藤です。よろしくお願いします。
今週は子どもの感染症についてのお話です。4月になって新しく入園、そういうお子さんもね、たくさんいらっしゃるかと思います。先生のところにもそんなお子さんたちたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、子どもたちも親御さんたちから離れることは不安ですし、親御さんたちも生活リズムの変化や仕事の復帰など疲れやストレスが溜まっていることと思います。その上、子どもを保育園や幼稚園に預けたと思ったら、職場に発熱しました、お迎えに来てくださいと電話がかかってくることもよくあることです。今まで家にいたときは熱を出すなんてことはなかったので、想定外だと思います。
私も経験があります。もうね、もう毎週毎週いろいろな病気をもらってきて、子どもも大変なんだけれども、親もヘトヘトになりますね。
本当にそうですよね。家にいる間風邪をひかなかったようなお子さんは風邪のウイルスにさえ免疫を持っていない状態です。園の集団の中では誰かしら鼻水や咳などの感冒症状が見られ、常に新しいウイルスと遭遇することになります。多くの風邪ウイルスによる症状は鼻水や咳、軽度の熱ですが、ウイルスの種類によって、例えばインフルエンザでは高熱になりますし、RS ウイルスやヒトメタニューモウイルスなどは咳がひどくなります。
はい、RS ウイルスは聞いたことがありますが、ヒトメタニューモウイルスっていうのがあるんですね。
RS ウイルスと似たようなウイルスなんですけれども、やはり熱が続いたりとか咳が続いて、この、結構検査ができるので、親御さんたちにはよく知られるようなウイルスになっています。
はい、もうすぐに検査を受けに行った方がいいんでしょうか。
やはりインフルエンザや新型コロナを心配してすぐに検査をしてほしいって思われるかもしれませんが、検査のタイミングが早すぎると感染していても陰性になってしまうこともあります。また RS ウイルスやヒトメタニューモウイルスが園で出ているから検査するように言われたと受診される場合もあります。RS ウイルスは重症化することもあり、生後6ヶ月未満のお子さん、喘息や心臓の病気など基礎疾患のあるお子さんには注意が必要ですが、特効薬があるわけではなく、呼吸や全身状態が悪くない場合はあえて検査をする必要はないと思います。
確かにお子さんの中にはね、熱が8度9度あっても元気に遊んでいるなんていうお子さんもいますが、大人がその熱になるともうぐったりしちゃいますよね。
そうですよね。で、確かに検査をね、やっぱり嫌がる子どもも多いですよね。で、実際新型コロナウイルスが発生してから、子どもの鼻の穴に綿棒を入れて検査をする場合が増えてしまっています。で、大人でも痛くて嫌な検査ですけれども、子どもは隔離室に入った途端大泣きしたり、鼻の検査しないと何度も聞いてくる子も多いです。私もできるだけやりたくありませんが、インフルエンザは治療薬がありますし、高熱や外傷がひどい場合の原因を調べるためにはやらざるを得ないことも多いです。
そうですよね。もうごほごほ咳をしていて苦しそうだったり高い熱があったりすると検査せざるを得ません。はい、その感染症の治療についてはいかがでしょうか。
ですね、有名なところで、インフルエンザや水疱瘡は抗ウイルス薬という特効薬がありますけれども、多くのウイルス感染は特効薬はなく、栄養とゆっくり休むことしかないように思います。解熱剤は高熱の場合は体力を消耗し食事も取れなくなるので補助的に使います。大人で鼻水止めとして使われる抗ヒスタミン薬というのは熱性痙攣を起こしやすくなりますし、赤ちゃんには鼻詰まりが余計にひどくなるので使いません。いわゆるアスベリンなどの咳止めも効果がないとの報告もあったり、胸や背中に貼るツロブテロールテープは気管支拡張剤ですので風邪の咳には効きません。ただ、鼻が詰まって苦しそう、夜咳込んで眠れないなど、少しでも子どもの症状を減らしたいと思う親御さんの気持ちもわかります。小児科医は、子どもに害がないように、でも少しでも楽になればとの差し加減を持ちながら処方していることが多いように思います。
いろいろと私も先生のお話の中で思い出しましたが、自分が仕事で忙しい前の日にだいたいいつもひどい熱を出したりとか、もうなんでこのタイミングなのって言って、もう、ね、本当にもうね、もう泣きべそになっちゃうことをなんか思い出しましたけれども、ただその市販薬を間違って、うん、違う使い方をしてかえって悪くすることとかもあったりするんでしょうか。
ですね、市販薬の中にはやはり先ほどの抗ヒスタミン薬っていうのも入ったりはしていますので、うん、まあ、やっぱりちょっと使い方は気をつけておいた方がいいところもあると思います、
は
い、
そうですね。先生はお子さんの頃よく風邪をひいたりしていましたか。
私自身は丈夫ではあったんですが、うん、私は子供2人いて、うん、まあ、最初の子供はやはり毎週発熱をして、うん、保育園から電話がかかってきましたが、はい、まあ、幸い義理母に助けられて、うん、まあ、仕事を続けることができました。
あ、そっか、ね、ね、ご自身のお子さんのそう発熱でね慌てるなんてこと、小児の先生ってのあるのかななんて思いましたけども、でもそんな時にお母様がいらっしゃったんですね。
そうですね、その時は、うん、それで大変助けられましたけど、うん、ただ最近いろいろな、ね、親御さんたちを見ていると、はい、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが仕事をしていたりとか、うん、それから遠方であったりなかなかもう助けを求められなくて、うん、で病児保育というものを利用されることが増えているなっていうふうに思います、
はい、
でただその病児保育を利用するためには診察を受けて情報提供書を書いてもらわなくてはいけないっていうことで結構手間になっているんじゃないかなと思います、
はい、
ようやくその辺の理解ということで、まあ、自治医大では病児保育を利用しやすくするためにオンライン診療を活用した実証研究なんかも始められていますので、今後親子の負担を減らすような方向に進んでほしいなと思います。
もう保育園もう幼稚園に行き出しますと毎週のようにみんなもらってきますから、そのたんびに休んでいたらね、もう仕事もおぼつかないですからね、うん、気持ちもちょっと弱くなっちゃいますが、この病児保育なかなか利用できないっていう話もよくね本当に聞いたりもしているので、もっともっと環境が良くなるといいなというふうに思います。先生、そのお子さんの感染症の予防のために何かできることいかがですか。
ですね、やっぱり子どもを、まあ、重い感染症を予防するためには予防接種を受けることが大切になります。で予防接種は生後2ヶ月から始まって1歳になってから麻疹、風疹、水痘、おたふく風邪ワクチンが接種できるようになります。入院してしまうと発熱することが増えて接種の機会が遅れてしまいますので、1歳になったらすぐに接種することをお勧めします。ただ現在麻疹、風疹とおたふく風邪ワクチンの供給が滞っていてかかりつけ優先になることもありますから、日頃からかかりつけを決めておくと良いと思います。
そうなんですね。それはちょっと子育て中の方には心配ですよね、うん、まず情報を集めてかかりつけ医を持つということが本当に大事なんですね。
そうですね、最近はいろいろ小児科っていうのはオンラインネットで予約をすることが増えていて、うん、はい、そうなった時にやはりかかりつけ優先になってしまうことも多いので、やはり、ね、その辺は大事なところかなと思います。
はい、ありがとうございます。今週は那須塩原市にある斉藤クリニックの斉藤茂子先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。